ハッピーライフ。この時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りしています。さあ7月になりました。牛尾先生、今月もよろしくお願いいたします。なんか夏休みですよね。
だんだん なんとなく暑くなったというか、もう蒸してきてますよね。ここ数年北海道でもなんか、蒸す感じの気候が強くなってきてるように感じるのは気のせいでしょうかね。
先生も私も、本州の方の夏を経験してるので、やっぱりこうなんて言うんだろう、北海道は涼しいかなって思ってたんですけど、やっぱりこっちに体が慣れちゃうと嫌なもんですね。
昔はやっぱり向こうにいて、たまに帰って夏場帰ってくると涼しいなと、湿気が少ないなって思ってましたけど、実際またずっとしばらく住み続けてみると、もっともっと子供の頃はこんな湿気がなかったんじゃないかなっていうような気がしないでもないんですけれどもね。
北海道の人って、暑がりで寒がりですよね。
そうですね、
皆さんね、
寒がりですね。暑がりもありますけれども、どっちかというと寒がりの方が強いかもしれないですね。
寒がり多いですね。寒いの嫌いですよね。
もう絶対嫌ですよね。
でも暑いのは、向こうの暑いのはどうなんでしょうね。
それも耐えられないと思います。やっぱり湿気の多い暑さは耐えられないですよね。北海道でも今言ったように少し湿気が多くなったと言いつつも、多分向こうの湿気から比べれば全然もう可愛いもんで、
湿気が多いっていうことはカビる時期なんですけども、
ね、
カビとは全然関係ないんですが、
カビとはちょっと違うんですが、苔ですね。
苔について今日のお客様をご紹介してください。
苔についてのお客様じゃないですから、
ね、
そうじゃないんで、
モスの話されてどうするって感じなんですけど、お客様ご紹介いただけますか。
はい、空知歯科医師会の公衆衛生担当理事ですね、川原先生に来てもらいました。芦別の、一科ですね、の院長の川原先生です。
はい、川原先生よろしくお願いします。川原先生初めてですよね。
そうですね、初めてです。
そうですよね、小峰さん、私勝手に初めてお会いする方と思ってないような喋り方でさっきからお話しさせていただいてるんですけども、
会ったことはないです。いや、イベントの時に顔合わせはしてますよね。
お話をこうちゃんとするのが、初めてなんですね。今日よろしくお願いします。
川原先生、この春から新しく、投資家司会の理事に就任していただきました。
そうなんですか、どうですか、新しく就任してやっぱりこう心持ちは変わるもんなんですか。
そうですね、名刺やっぱりもらうとやっぱり心持ちは変わります、ね。
ちゃんとしなきゃというか、そういうもんなんですかね、先生。
どうなんでしょうかね。川原先生の場合、お父さんが偉大な方なので。
そうなんですよね。
この GS 界でももう知らない人はいないような人ですので。
そうなんです
よ。
もう初期の頃から聞いてくださってる方は、もう伝説のパーソナリティ。
伝説の、そうですね。
ですのでね。今日は、聞きたいなと思ってたのが、この間、お隣のドラッグストアで、いろいろ見てたら、歯ブラシコーナーのとこにまず歯磨き粉を買おうと思ったんですよ。歯磨き粉のとこ、こう見てたらベロのブラシっていうのが売ってて、なんだこりゃと思いながら、こんなとこも磨かにゃいかんのかいと思いながら見てきたんですけれども、このベロの上には苔が生えてるっていう風に聞いたんですけど、その話について今日は変な話ですが、その話について教えてください。これは苔なんですか。
簡単に言うと苔なんですけど、正常な人でも必ずお口の中あるものなので、その量が多いとか少ないかによって、目に見える見えないっていうものなんですよね。でやっぱりお口の中の環境が変わって悪くなったりすると、目に見えてすごくいっぱい出てくるので、苔ができたなっていうふうに感じるようなものですね。
いわゆるベロにこう白っぽくついてるものですよね。
はい、
私が子どもの頃、おならをしたらこれが黄色くなるって聞いたことがあるんですけど、それは嘘ですか。
多分それは迷信だと思う。
絶対になりません。
だから黄色いベロしてたらおならしたでしょって言って、よく子どもの頃言ってたんですよね。ないです。あ、関係ない。すいません。このベロの白いのってね、ただ単にこう食べ物食べたりとか、なんか普通にそういうもんだと思ってたんですけども、普通は そうじゃないものなんですか、白いのつかないものなんですか。
大体の方は皆さんついてはいるんですけど、ね、量が少ないので、うん、まあ、それの認識されることは少ないと思うんですが、うん、まあ、ベロの上についた食べかすであったりとか、うん、あとはベロの皮膚ですね、うん、まあ、赤じゃないですけど剥がれたものがあったりとか、うん、お口の中の細菌がまあ白っぽくこう見えてるっていうものですね。
決して普通についてるもんなんで悪いもんではないんですよね。
普通に誰もがある
もん、皆さんあるものなので。
だって私ってやって白くないことないですよ、
うん、まあ、白っぽい人もいますからね。もともとの色というかその肌の色と一緒でベロも完全に赤っていうようなわけではないので、はい、いろいろ白っぽかったりピンクっぽかったり、うん、その人の個人差もありますし、うん、あとベロの形っていうのも、うん、個人で違います。溝がいっぱいできたような人もいればつるんとした人もいるし、
うん、あ、そうなんだ、うん、個人差あるんですか。
歯の形に沿ってギザギザになったような形のベロの持ってる人もいますしね。
いろいろ短いは聞いたことありますけど、うん、
いろいろあります。
あ、そうか、うん、そうかそうかそうか。
基本的にベロって筋肉ですからね。
あ、筋肉なんですか、うん、
筋肉組織なので
筋肉の塊です、
ね、塊ですね、
はい、
あ、そうなんだ、うん、
いや本当に、
なんだろうって思ってたんですけど、まあ、内臓ではないよ、まあ、
筋肉系ですね。
筋肉系なんですね、
だから自分で動かせるじゃないですか。
あ、そうか、そうだそうだ、
意識すれば動くじゃないですか。
動く、うん、動く、あ、筋肉、これ私ちょっと初めて知りました、ね、恥ずかしながら。でこの筋肉が、はい、まあ、その人それぞれで、まあ、長かったり短かったり、うん、ギザギザだったり、はい、つるっとしてたりするわけですね、はい、でその口のその筋肉の上にこう白いこうなんかプチプチってできてるように見えるのがこれが苔になるんですか。
うん、まあ苔と言われるようなものですよね。
もともとベロの表面は、うん、絨毯の毛みたくですね、はい、細かい溝がいっぱいあるので、うん、そこに、まあ、たくさんつくかつかないかっていう状態ですよね。
だから絨毯の間にホコリが詰まったもんだってそんな感覚ですかね。
そっか、うん、
なので、まあ、色のついた飴を舐めると赤くなったりとか、ブルーハワイ青くなったりみたいな、 あそこに入り込む形ですよね。
私ベロが赤、綺麗に赤いっていうかピンク色ってすごい憧れるんですよね。ベロが赤、綺麗な赤いって、
ツヤツヤしたツルツルしたベロは危険ですよ。そう
そうそうそう、え、危険なんですか。
病気ですほとんど。
あ、そうなんだ、じゃあある程度このやっぱりこうピンクがかって、うん、シワがあってってしてないとダメなんだ。
多少その白っぽいところがあった方が正常ですよね。
あ、うん、全然話変わっちゃうんですけど、私爬虫類系好きで、爬虫類系の、うん、トカゲくんとかヘビくんとかちょっとベロチロッと出したら赤いの出すじゃないですか、うん、可愛いなと思って、うん、なんか自分のベロもあんな綺麗に赤くならないもんかなって思うんです。
その爬虫類のベロが真っ赤かどうかは分からないので何とも言えないんですが、
す
赤いでしょうか。
そんなに綺麗な、あ、だ猫のベロとかもすごく綺麗なので。
あ、猫のベロはザラザラしてますよね、うん、毛づくろいをするために、はい、わざとその何でしょう、サメ肌のような感じで硬いんですよね、うんうん、
人間もでも構造は一緒ですよね、うん、
基本的には同じですね。
うん、うん、それをね磨かなきゃいけないものなんですか。
必要以上にね磨くことはないと思うんですよね。
先生もそう思います。
まあ、気になれば磨いた方がいいかなって状態なんですけど、うん、やっぱさっき言ったように絶対っていう苔みたいなものなので、うん、まあ、それが原因で口臭とかが気になるんであれば、うん、磨いてもいいんですけど、さっき言ったように粘膜なので、うん、あんまりゴシゴシすると傷をつけてしまって余計汚れがついたりすることもあるので、うん、もしやるとしても1日1回磨くとか、毎回磨いちゃうとやっぱり傷はついてくるかと思いますので、少ない回数で。
なんか学校で習ったんですけど、ベロの場所で味をこう見分けてるって聞いたんですよね。ここで酸っぱいとかここで甘いだとか、でひょっとするとあまり磨くとその味の見分けがこうつきづらくなったりとか、そういうことあるんでしょうか。
一応このベロの中にもその味、味覚感じる分布があるって言われてるんですけど、うん、まあ、でも本当にそうなってるかどうかってあんまりはっきりわからないですが、うん、まあ、でもそこばっかり磨いてるとやっぱりその組織はダメになってくると思うので、
うん、あ、じゃあ別に それ用 の, 歯のブラシが売ってあるからといってゴシゴシ磨かなくても、
それ全員が全員磨かなくてもいいと思います。
そうか、だって生まれてこの方ベロなんて磨いたことないですよ私。
いや、あの口臭がとっても気になるような方、原因がベロにある場合もあるんですよ、うん、そういう方は完全にもう白く変色したような、うん、ベロになってますので、そういう人はちょっと汚れを取るというような意味で軽くやってもいいかなって、うん、口臭を取るような意味合いとして掃除はいいかもしれないですけれども、うん、普通の人が普段頻繁に磨くっていうようなことはあんまり必要性がないものかなと。
うん、私ちょっとこうバランス崩すと口内炎がベロにできちゃうんですよね、うんうん、あれは磨かないからできるのかなとか、なんていうんだ、ベロをこう綺麗にしないからできるのかなとかちょっと思ったこともあるんですけど、
もともとお口の中で細菌がある程度いるので、うん、まあ、その細菌に対して自分の免疫力弱るとお口の中ってすぐ口内とか何かで、うん、まあ、異常を示してくるようなところなので、うん、まあ、やっぱり歯磨くのは必要だと思うんですけど、うん、そこまで気にしてベロも一緒にっていうふうまでしなくても大丈夫かなって感じ。
逆にあの口内になりやすい人はベロを磨くことによってベロに口内炎作ってしまう可能性が高まるかもしれない。
そんなこともあるんですか。
というのはその頻繁にきれいにしようとして傷をつけてしまう場合もあるので、うん、そうするとそこに感染を起こしてしまうとそこから、口内炎が出来上がっていくということも考えられますので、うんうん、
なんかその口内炎ができるときってね、最近こう歯の隙間にこう食べかすが残りがちなんですよ。磨いても残るときがあって、でなんかさ挟まってるような気がするなって気にしてたら大抵そこにできるんですよね。やっぱ傷つけてるそこに細菌が入っちゃうからなんですかね。
そういう場合もあるでしょうね。あとなんか挟まってベロでこう一生懸命ほじくり出そうとして触ってるとベロの先に口内ができるとか、う
ん
う
ん、わかるわかるわかるわかる、もうそんなですよ、うん、いつも
やっぱ刺激与えると出やすいですよね口内炎っていうのは。
このベロって、うん、口の中のねどの位置に鎮座してるものなんですか。
どの位置に、どういうことを聞いてるんでしょうか。
ベロってか、うん、こうなんか歯に当たってるものなのか引っ込んでるものなのか
普段の場所っていう、
そう、居場所、ベロさんの居場所。
基本的にニュートラルな位置にあるはずなので、うん、まあ、歯に触れてない方が本当はいいかと思うんですよ。触れてるんであればベロにこう歯の跡がついてしまいますんで。
ああ、そっかそっかそっか、
うん、なのでベロの大きな人、うん、生まれつき大きな人っていうのは、うん、歯の跡がついてる方もいらっしゃいますので、常にその歯に接触してるっていう方も うん、いますから、うん、こうベロの両サイドの横ですね、
はい、
でゴボコになって歯の形にぴったりと合うような、うん、そういう方も元々の形がそうなってしまったっていうような、
なんか自分のベロをまじまじとそんな鏡で見ることそんなにないんですけど、
う
ん、
まあそうですね、
ね、なんかちょっとそれ見てみるのも面白いかもしれないですね、
う
ん、
まあ一回気にして見てみるとどうなってる
ベロどうなってんだろうみたいな、うん、ベロの下のこう付け根のところがこう痛くなったりする時があるんですよ、はい、なんか喋、うん、りすぎとか思うんですけど、そうじゃないですか。
どうなんですか。なんかそれはまあ傷つけてしまったり、感染を起こしてっていうようなことはよくありますしね、そのベロの下の部分にも口内炎できやすかったりしますので、
じゃあそんなに、まあ、ベロに対してのブラッシングとかも神経質にならなくていいと、
う
ん、
いや歯みたいにこうゴシゴシ毎日っていうことは必要は必要ないかなと、は
い、ちょいちょい気になったら、
そうですね、
磨いてればいいと、はい、傷つけない程度に、はい、はい、分かりました。いや、なんかベロの話なんてね、うん、そんなに気に留めたこともなかったんだけど、考え出したらこれはどうなってるんだろう、まさか筋肉だとも思わずでもここからあれですよね、歯もそうですし喉、食道、胃って体の中につながってるって思うと入り口ですもんね、はい、大事なところですよね。
口はやっぱりね、健康のバロメーターというか、
はい、
全てを反映するようなところですよね、うん、
はい、さあ夏休みに入りますが、はいはい、あの夏休みに入る前の学校行事を見てたら、うん、どこの学校もフッ素専攻って書いてあって、はい、あ子どもたちのため の, あのフッ素専攻やってんだなって思ってこの番組でいつも話を聞いてるので、うんはい、なんかちょっとあちゃんとやってこれが何十年後かに虫歯が少なくなったりとかして、うん、そう実が結ぶんだろうなと思いながら紹介してるんですけど、はい、あの夏休み中のお母さんのお口の子供たちへのケア、
はい、
今一度ちょっと教えてもらっていいですか。
いきなり打ち合わせにないこと振りましたね、
はい、すみませんね今思いついたんです夏休みだなと思って
まあ、あの前にもねこれ確か冬休みとか春休みの時も同じ話をしたと思うんですけれども、
はい、何回でも
長期の休みに入る時はですね、うん、お子さんは家にいることも多くなります、
はい、
ということは歯ブラシがいつでもできるという体制にあるので、
うん
まあ、できればですねお食事の後学校ではなかなか給食終わった後みんなで歯ブラシっていうわけにいかないので、うんまあ、その代わりあの週に1回フッ素の、うん、ブクブクうがいをやっているようなところも今かなり増えていますけれども、はいまあ、あの毎回じゃなくても構いませんので親御さんできればですね、うん、お子さんに、食後の歯磨きを推奨してあげた方が
食べたら歯磨きしなさいよ、別食べたら歯磨きしなさいよですね、はいはい、あれですか川原先生はお父様も歯医者さんなので、はい、子供の頃から歯に関しては厳しかったんですか。
いや全然それほど厳しくはないんですよね、うん、でフッ素だけはやっぱり毎日してましたけど、うん、そのせいで未だ虫歯一本もないんです。
うわ
僕兄弟3人いるんですけど、はい、男3人とも全く一本もないので、
すごい、
そういうのを聞いているんだなっていうのは自分を身をもって体感しているので、まあ、人にも住みやすいっていう。
私あの、うん、虫歯のない人に初めて会いました。
ほうほうほうほう。
先生は？
いやまあ詰めたりはしてますけれどね、
うんうん、じゃあ今まであの痛い治療したことももちろんない。い
や学生の時にやっぱり虫歯治療された経験がないと困るので、うん
はい、
虫歯じゃない歯を削って詰めました。もったいない。
それまたもったいない話
まあでもそうじゃないと詰められてる人の気持ちがわからないってことなので
、そうですよね、
仕方なく削りましたけど
勉強のために、はい、それまたもったいない話ですけど、はい、でも大事なことですよね、は
い、経験しないといけないことなのでで
もそれは、まあ、ご兄弟3人ともそのフッ素のおかげでって言ったらあれですが、はい、身をもってこのいいものなんだっていうのが。
そうですね、はい、どうしても虫歯になりづらくはなるので、
うん、
同じような環境であってもなりづらいになればやっぱりその人にとっては有利なことだと思いますんで、
はい、
例えば1回歯磨き忘れただけで虫歯になるってことはまずないですけど、う
んはい、
積もり重なったら結構そうなってきますので、
うん、
そうなったとしてもなりづらい体、まあ、歯になってくれればいいということでフッ素を進めやすいですね、
はい、夏休み中ってねこう 歯磨きはできるけど学校のそのフッ素専攻とかないのでね、ちょっと歯医者さんに行って、
ね、
こうフッ素液もらってきたりとか、
ね、あの大体の歯科医院では取り扱ってると思いますので、まあ、一回お口の中を見せてくださいっていうふうに、はい、言われてちょっと検診みたいなことをしてもらわないとフッ素のその粉ですよね、
はい、
まあ、水で溶いてもらって、うがい薬にするんですけれども、はい、それをね、まあ、処方するような形になるので、うん、販売しているフッ素の液というようなよりもですね、そのお薬を出すような感覚で歯医者さんでは出してもらえますので、
うん、
ちょっとね行ってみると、ちょうどまた、春に学校検診やって、もう治した方もいらっしゃるかもしれないですけどね、はい、まだ行ってないんだよっていうような人もいるかもしれないので、
はい、
ついでに一回見てもらって、
うん、
それと一緒に、そのフスの、
はい、
夏休みちょっと子供家でやらそうと思ってるんだっていうことを言っていただければね、うん、きちんと説明してくれると思いますのでね、はい、
ぜひお母さん方考えてください、
はいは
い、あのそのフッ素って音なしても全然意味ないんですか。
うん、全然ってことはないですけれども、うん、まあ、基本的にやっぱりあの一番効果があるのが生えかけの永久歯、
だいたい4歳から14歳ぐらいが一番効果的って言われるんですけど、
うん、もう使い込んでそれどころじゃないもんなそうか、その時期にしっかりやっておいてあげないとダメなんですか。
そうなんです。そこでしっかりフッ素でうがいして歯を丈夫にしておくとほとんど一生虫歯になりにくいような丈夫な歯ができてくるんですよ。い
や、先生の歯ですね。
もちろん歯磨きしなかったら虫歯になりますけれども、
はい、
きちんと手入れをしておけばそんなに簡単には虫歯にはならないよというような丈夫な、うん、歯を作ることができるんです。
はい、夏休みだからこ そ、ね、これからスタートするからこそご検討ください、はい、さあそろそろ時間なんですが、はい、すいませんね、今週も的外れなことばかりいっぱい聞いてしまいましたが、はい、お付き合いありがとうございました。押尾先生と川原先生でした、はい、ありがとうございました、
はいはい、ありがとうございました。
ハッピーライフ、この時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りしました。